い、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。おやすみなさい関係ないね。はい、メタスフィアの片割れ和也でございます。どうも1週間ぶりぐらいな感じじゃないでしょうか。今回はですね、メタスフィア12で、収録をしました雑談ですね。お題としては自分に影響を与えたものというタイトルでですね、めぐみとお話をしておりまして、これがですね、まあ盛り上がるだろうなって予測はあったんですけれども、予想以上に盛り上がりました。どっちかっていうとめぐみが暴走しましたでですね、この雑談がですね、雑談そのものだけで50分オーバーっていう風な形になってしまいましたので、これどうにか編集してコンパクトにまとめられないかなっていう風に考えてたんですけども、編集段階でですね、これ切るのはあまりにも忍びないなっていう面白い内容だったもんで、まあ、メタスピアの12の方のよではですね、まあ、次回持ち越し、メタスピア13の方に持ち越しかなっていう風にやってたんですけれども、めぐみから意見が出まして、これ間髪入れずリリースした方がいいんじゃないかっていう形でですね、まあ、そういう意見が出まして、ああなるほどというわけで、今回番外編のメタスピア 12.5 という形でですねリリースする運びになりました。前回のですね、幼年期ティーネイジャー、この2つの方をご紹介しましたけども、今回は、大人になってからですね、そして、人生のターニングポイントになった作品という形でですね、話が盛り上がっております。それではどうぞお聞きください。
Getting a sphere of perfection メタスフィア。
それは
見といて。そうね、長くなってしまいましたが、
はい、
はい、その2つですね。
はい、
じゃあ大人になってからというかティーネイジャー以降ですね。
これが結構難しかったりするんよ。
逆に？
逆に。
ほう。
あのね、いっぱいあるみたいなんだけども、うん、これって絞り込むことが結構難しかったりする。
あ、
そういう意味でね、
うんうん、
まあもちろんいくつかあるかなって、でもやっぱりって考えた結果出てくるのはマスター・キートン。
あー、なるほど。
でもさ、だけどね、
うん、
うん、マスター・キートンを通して、全体を通してね、
うん、
やっぱこう根底に流れるテーマみたいなものがあって、
うん、
でもちろんそのね、どうしようもない、なんだろう、父親としてのキートンっていう部分もあるし、
うん、
すごく昔、なんだろう、兵士としてね、うん、SS の隊員としてのすごい実力の持ち主である主人公でもあるし、うん、っていろんな面があると思う、
うん、
だけどやっぱり俺が一番あーって思ったのは、
うん、
マスターオブライフっていう話があるよね、
うんうん、
でその言葉が全てなんだけど、
うん、
人生の達人ってなんだろうっていうところ、
うん、
本当につまらない、取るに足らない、そこら辺の道端に落ちている何かでも楽しむことができる、
うん、
それが人生の達人だっていう、そういう話なんだけどね、
うんうんうん、
いやもうこれに感銘を受けて、あ、俺はこういうふうに生きたいって思って、
うん、
だけんその割とね、今はそうでもないけど、
うん、
ね、そのティーンエイジャー若い頃とかっていうと割と皮肉屋のひねくれ者をやってたんでそこからやっぱりこの作品に出会って、なんだろう、今のいろんなことを存分に楽しんで、
うん、
うん、人生を面白おかしくしたいなっていう姿勢は生まれたっていう話。
うーん、
うん、そこがもう俺にとってのまあバイブルかなっていう、マスター・キートン。
なるほどね、うん、
はいはい。めぐみは
大人になってからですか。
うん、
うん、同じくやっぱり考えちゃう部分あるよね、ありすぎて。
ありすぎてね、うん、
で大人になってからってそれなりに長いしそれなり
長いしね、
長いしとか言うと長いし、ね、うん、だけどね、ティーネイジャー以降っていうと結構あるじゃないですか、だから、う
ん、ありますな、
うん、で考えたんだけど、常に自分の中にバイブルとして、うん、これはもう小さい頃からなんだけど、うん、あるものが若草物語なんですよ。
ああ、若草物語ですか、
うん、で私はジョーになりたい人だったの。
ああ、ジョーなんだ、
うん、でも実際はベスな人なの。
うん、
お話の通りにベスはお姉さんのジョーをすごく憧れてて、はいはい、ジョーでベスに癒されてる、
うん、
で自分のこうね、下手すると突拍子もないことしだしちゃうのをベスにこう、うん、ストッパーの役目になってもらってるとかね、
うん、
いろいろあって、だから両極端だからこそ惹かれ合ってる、
はい、
うん、
部分があってね、
あるの分かるんだけど、うん、お話自体でもそうに語ってるし、
うん、
でもジョーになりたくてなりたくて、これを読んでればきっとジョーになれるとか思ってたの真似をしたいみたいなね、
はい、
うん、でも大人になってからなんだろうな、 続編とかね、続きを読むようになって、
うん、
ベスって悪くないじゃんって思い出して、
あ、
うん、多分ね、役者であるがゆえのエゴだったなと思うのよ、うん、ジョーになりたがって
た、ジョーになりたいっていうのね、うん、
やっぱり目立ってなんぼじゃない、ね、うん、役者って、
まあまあ、
ある意味ね、うん、だけどベスみたいに目立たない縁の下の力持ち、
うん
うん、でも見ててくれる人は見ててくれるし、誰にも見てもらってなかったとしても、うん、それが何かこうプラスになってて、
うん、
何かこうなんだろうな、それこそ有名人みたいに本に残るとかさ、そういうのがなくても、うん、
なくても
何かこのどっか何かが残ってるみたいな、
うん、
うん、そういうのは人として生まれて生きたら絶対あるんだなっていうのに気づかされた、
うん、たとえ目立ってなくてもね、
目立ってなくても本とかそうにならなくても、うん、自分が生きて何か一生懸命してれば、
うん、
それはどっかに残ってるんだなみたいな、
何かが残せるんだ、
そうそう、残せるんだ、
なるほどね、うん、
そういうのでまあこの本かな、
うん、なるほど、
似たような形では最近なんだけど、はい、銀のさじ、
ああ銀のさじね、
うん、
わあまたかけ離れたところに行ったね
でも銀のさじって、
うん、
考えすぎだとか、
うん、
なんか感受性強すぎだとか、
うん
うん、そういうのを言われ続けてた人たちにはすごいバイブルだと思うのよ。いいんだよそれでって言われてるんだよね、銀のさじで、
はいはいはい、
もう
なるほどね、
言われまくってたから私はなんか考えすぎなんだよとか気回しすぎなんだよとか、
うん、
うん、でなんかねそういう感受性強すぎるんだとかでね、それをやめろ直せ的な、
うん、
うん、でも銀のさじって考えることいいじゃんっていう、どんどん考えろっていう方向、
そんな物語だっけ、
逆に主人公がいろんなことに悩んで、
うん、
悩みすぎて周囲には、お前考えすぎなのよ、もっと楽に生きていればいいじゃんみたいな、
うん、
言われるんだけど、
言われるよね、
でも主人公はどうにもならなくて、
うん、
ひたすら、ね、もう何に関しても考え続ける、
うん、
考えることをやめない、
そういえばそうやね、
うん、
そうね、
うん、でそれがゆえに周囲もだんだんそんなこと考えたことなかったけどって言って考え出す、
うん、
それがいい変化になっていってる、
うん、
うん、 そう、その考えることをやめなくていいんだよとか、悩むことをやめなくていいんだよっていう、かっこ悪く、いや、かっこ悪いって言われるけど、かっこ悪くないんだよ実はみたいな、かっこいいんだよそういうのってっていう、
うん、うん、なるほど、
それが銀のさじで、
あれだよね、あの荒川ひろむの漫画の方だよね、
そう
だよね、うん、うんうんうんうん、いきなりこう若草物語から銀の匙に飛んだんで頭がついていかなかったけど、
荒川ひろむさんのは結構こうそういう考えさせられる主人公がさ、うん、正直言ってそんなかっこよくはないのよね、
うん、かっこよくないよね、うん、発見 ね、
だけどかっこよくなっていくのよどんどん、
そうだっけかな
かっこいいと思うよ、でそれがそういうめっちゃ地味だった子が周囲に与える影響が、
まあね、影響はね次第に与えていくようになってるみたいだね、
それはやっぱり当人が必死だからなんだよね、全てにおいて、
う
ん、
そうだね、うん、
一生懸命だから、うん、なんかそれってかっこ悪いって言われがちだけど実は全然かっこ悪くないじゃんみたいな、
うん、
そう、それはすごく大きいですね、
なるほど、
最近の漫画ですごく影響がある漫画ですね、
はい、
もう一つ、
はい、
ターニングポイント、
はい、
どうですか、
ターニングポイント、
うん、
ターニングポイントっすか、ターニングポイントそれはね、それちょっと答えを用意してなかったね、
あれ言っといたのに
ターニングポイントって言ったらもう間違いなく誰の作品でもなく自分の作品です、
はい、
はい、ね、大野城の劇団に迷子座っていう劇団がありまして、そこに所属してたわけですわ、
はい
はい、そこでですね、一番初めに書いた脚本、まあこれは結局俺が書いた脚本の一番最初の脚本だったわけですけど、うん、木漏れ日の歌という作品がございまして、うん、これはあのね、大野城のですね、ふれあい文化祭っていう子供のね文化祭があるんだけども、うん、その文化祭で、講演をした話、
うん、
もちろん子供向けの芝居なんだけど、
はいはい、
それをその作品がもう確実にターニングポイントです、俺が芝居の脚本を書くようになったターニングポイントですね、はい、それ以来脚本がクソ面白くてしょうがないみたいな、
うんうんうん、
書くのがね、
うん、
それはもうお互いに今小説とかも書いてるけれども、うん、お互いに脚本とこう何だろう影響を与え合って、
うん、
うん、と自分が書くことがすごく面白くてしょうがないっていう、もう泥沼に入り込んだ感じ、
泥沼に入り込んだ、
う
ん、
もう抜けられませんみたいな、
あ、そこなし沼なんですね、
う
ん、
そこなし沼、はい、
うん、
そういう意味でターニングポイントやね、
なるほどね、
はい、劇団舞子で上演した「木漏れ日の歌」っていう作品です、
はい、うん、はい、いいお話でしたよね、あれね、
あーそうね、読ませてね、
今の和也さんが書くのとはちょっと違いますけど、
あーちょっと違うかもしれません、
ね、う
ん、はい、
うん、なるほどね、
なんで俺敬語になってんのはい、
私も芝居なんですね、
あ
ー2つあって、今ちょっと笑っちゃったんだけど、
うん、
一つはやっぱり自分の脚本
ああ
私が初めて本格的な脚本を書いたのが一つあって、でそれがまあ罪っていう、
う
ん、で光と影っていうタイトルのものだったんだけれども、
うん、
罪、過去の罪をまあどんどん暴露されていく話なんだけど、
うん、
かなり重い作品を、
うん、
いかに軽くするか。
そっちか。
でも伝えたいものはすごくあって、
うん、重い
重いものがあって、でそれはある意味自分自身の解放にも何だろう必要なものだったっていうのがあって、
うん、
うん、でかなり苦しんで生み出したものだったんで、
うん、
初めて書いたっていうだけじゃなくて、ね、その本格的な長編を、
うんうん、
でもそれだけじゃなくて、うん、自分の内面をとことんまで突き詰めて書いたのは初めてだったんで、
はいはいはい、
かなりあのそれこそ吐きながら書いたやつ。
はいはい、
ただ、まあ、ありますよね、それだけであの仕上がって作品としても成功してくれたので、
うん、
それから脚本演出なんかもやれるようになったきっかけのものだったんで、う
ん、はい、
かなり
大きい。それはや、うん、
うん、
そうだね、
うん、でもう一つは、
はい、
あなたの脚本なんですね。
何？何ですと？
あの今日の人形。
おお、はいはい、
ドー
はい、
ザ・ボイドね、
はい、そうですね、
うん、これがゆえに風さんと知り合った。
ああ、そうですね、そうですね、
で、はい、これがゆえにあの劇団大雑把に入ったと。
はい、
でそのそれまでは舞台なり放送局なりに行かないと芝居ができないと思い込んでたのが、うん、インターネットでできるんだぜっていう話になって、
うん、
でそれってラジオドラマって思ってたら、
うん、
そうじゃなくゲーム上で自分のキャラクター使って、
はい、
芝居をするんだ、
それ動かして芝居をしますみたいな、
そう、そんなやり方ってあるのって思って、
うん、
でも実際に見せてもらった時に本当に芝居なんだよね、
うん、
それで、
そうですね、
見方というか芝居に対する認識とか世界が広がった。
あ、
芝居ってすげえってなって、
はいはいはいはい、
こんなやり方もあるんだと思って。
そうだね、
うん、でこれだったら私だってできるじゃないって思って、
うん、
うん、そういう自分のその芝居の世界とか視野を広げてくれたきっかけになった作品が今日の人形、
はい、うん、なるほどね。あの多分お聞きの皆さんはあのゲームで芝居って何だそれって思われるんじゃないかなと思うんですけど、ほらね、あのインターネット上で MMORPG あるじゃないですかね、あれの上で自分のキャラクターに、こうチャットのね上でセリフを喋らせてのですね、動きをつけ、その攻撃をするエフェクトを使って、うん、アクションシーンをやりのっていうことをやってました。
そう、あの自分たちのね、あの備えてるそういう、はい、なんだ魔法だのなんだのっていうのを演出代わりに使ってね、
はい、使ってね、うんうんうん、ちゃんとセリフを掛け合って、
そう、
はい、
そのね、ちゃんと動く位置とかさ、
そう、
立ち位置とかね、
立ち位置とか、
ね、かなり細かく普通の芝居と同じように、
はい、
うん、
指示出してましたね、
それがね、すごいわと思って。
でしかもそれで一番初めに見たのがねあの真面目な芝居じゃなかったっていうオチがね
バッドメディスンね、
バッドメディスンですね、うん、あの惚れ薬のお話でしたね、
ですね、
バタバタの、はい、
あれね、あれだけだったらまだ良かったんですよ、でも。
ああ。
あの、過去のメタスフィアで、あ、メタスフィアじゃないね。
違うね。
ザッピーだね。
ザッピーレディオだね。
で、語ったことがありましたけど、
はい。
それは、あの、この、虚無の人形を見せてもらって、
はい。
で、あの、これを
脚本
を見せていただいて、 でラジオドラマ化しようっていう話だったので最初。
そうですそうです、うん、それのキャストとして、募集をしていて、そう、そう、
それをして、で、この脚本すっごいと思って、
うん、
これを書いた人って誰、梶井さんっていうのかって思って、
うん、
連絡させていただいたら、はい、そういう大雑把っていうのやってますよって。
やつ。
で、私 RO とかそういうのを知らなかったんで、
はいはい、
名前だけは知ってましたけどね。
はい、ラグナロクオンラインですね。
そうそう、ラグナロクオンライン、はい、で、そんなところでどういうふうにやってんだろう志望と思ってて。で次の週、あの公演いつですか、ね、って聞いたら、いや実は数日前に終わっちゃって来月なんですよあとはって言われて、どんなお芝居したんですかってワクワクしながら言ったら、うん、脚本ほいって投げられて、
ほいって投げられて、
それが 100% エロギャグで、はいってなって
すいません本当に、
これ他の劇団の方で脚本、いやいやいや俺俺俺って言われてはぁってなって、でもまあそれ読んでるだけだったらまだ、まあ、こういうねギャグもできますよって人なんだなと思ったんだけど、
はい、
その時にとうとうと胸フェチの話をされていかにカジは胸フェチかっていうでその上まだ一度も会ったことがなかった他の劇団員の、
はい、
あいつはさそれに比べてすっごい足フェチでは
い、
その胸フェチ足フェチの話からその脚本ができたんだね、
はい、そうでした。
そこを説明したかったんだろうなって分かるんですけど
はい、そうなんです。
すごいなんか力説されて正直超ドン引きしててどういう劇団これって思って、
はい、
いまだに思うんですけど、
はい、
よく私大雑把に入る気になったなと思って
なったね、うん、そう、それは思う。
そっからよく入ろうと思ったのみたいな、
はい、はい、
救ったのはユーヤンだからね、
あああいつかはい
なんか、でもそんなことがありましたね。ただ、うん、今日の無人形はその後にちゃんとラジオドラマがかなり経ってからですけど、
はい、時間かかりましたね、
はい、かかりましたけど、うん、大雑把の方の本編が終わってからになったからね。
そうそうそう、
うん、そう、でもしっかりと、だからそういう意味では大雑把の脚本の中で私は最終話がかなり思い出深いものがあるんですけどね。
ファンタズマゴリアですね、
はい、あのターニングポイントとはちょっと違うのであれだけど、は
い、違うみたいね、うん、うん、なるほど、
自分の中でかなり大事にしている作品ではありますね。
なるほど、
はい、
はい、
な感じで長くなりましたが、
はい、長くなりましたね45分ぐらい喋ってますよ。
なりますね、やっぱこういう話するとね、
はい、なりますね、はい
はい、そんな感じで、
はい、もしかしたら前後編で切るかもしれませんねまたかよ
2回目にして再開2回目にしてもすでにみたいな、
すでに、
はい、
大幅時間超過はい、
まあ、でも、はい、リスナーの皆さんにとってもどんな作品が大切かとか、
そうね、
影響を与えたとか、なんかそういうのがあったら教えていただけたら嬉しいなとか思います、ね、
改めて自分にとってこう大切な作品とかって見直すいい機会になるかもしれない。
そうですね、うん、
はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひ
ちょっと考えていただけたら、
はい、はい、
というわけで、
という、はい、
よろしいですかこれで、
はい
はい、
雑談のコーナーでございましたね。
ございました、はい、
はい、メッタスフィア、はい、お聞きいただきましたですね。自分に影響を与えたもの作品ということでですね、大人になってからとターニングポイントをお聞きいただきました。いかがだったでしょうか。
結構面白かったんじゃないかと思いますね。はい、相変わらずめぐみがですね、大いに語っております。もうどっちかというと和也の方はですね、あの聞き役に回っておりますけれども、いかがだったでしょうか。はい、皆さんもですね、いろいろ自分に影響を与えたものというものをですね、持っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。ターニングポイントになった作品もあるんじゃないかなと思います。そういうのをですね、時折こう改めて振り返ってですね、まあ、今回は小説だったりするんですけれども、脚本だったりするんですけれども、そういうのをですね振り返って見てみる、読んで見返してみるというのもですね、なかなかですね面白いんじゃないかなと思います。これを機にですね、皆さんも自分のですねルーツ、自分のターニングポイントを見直してみてはいかがでしょうか、なんてうまくまとめてみました。はい、今回、はですねボリューム 12.5 ということでですね、急遽まあリリースする運びになりまして、残念ながらめぐみは出てきておりませんけどですね、はい、和也だけです。めぐみファンごめんなさい、ということでですね、次回ですね、メタスピアのボリューム13からは、通常リリースで、また月末で、リリースすると思いますので、もしですね気に入っていただけましたら、引き続き聞いていただけるとありがたいと思います。はい、こんな感じでメタスピア 12.5 おしまいでございます。皆様お聞きいただきありがとうございました。それではまたボリューム13でお会いいたしましょう。またねー。